聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第24章1節から12節、新約聖書157ページ。ルカによる福音書第24章1節から12節までです。そして週の初めの日、明け方早く準備をしておいた香料を携えて墓に行った。すると石が墓から転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに立った。女たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活すると言われたではないか。そこで女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の女たちであった。女たちはこれらのことを使徒たちに話した。しかし使徒たちには、この話がまるで馬鹿げたことのように思われて、女たちの言うことを信じなかった。しかし、ペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと、雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。もう29年も前のことになりますけれども、進学校の同期のある何人かの友人たちとともにイスラエルを旅行したことがありました。イスラエルに行きますと、必ずと言っていいほど行くのは、この聖墳墓教会、主イエスのお墓の教会であります。でそこに参りますと、まあ、それこそ全世界からこのシュエスの墓をめがけて人々がやってまいります。まあ、巡礼の思いが非常に明らかな形で皆さんが来られるわけであります。で私たちもその墓を、何かこう熱気のようなものを感じながら、そこを訪ねたことがあります。面白いお墓参りだと思いませんか。お墓参りに熱気を感じるというのですから。実はこうした姿は今日お読みした聖書の中からすでに始まっております。ペトロは立ち上がって墓に向かって走っていったと書いてあります。もう少しするとお彼岸になりまして、八王子は墓参りのそれなりの熱気に沸くかもしれませんけれども、渋滞にうんざりするということはあるかもしれませんが、しかしお墓に着いた途端車の戸を開け放って、さあ墓参りだと言って走ってお墓参りに行く人はそうはいないでしょう。いや、ほとんど見出すことはできないでしょう。そこから考えますと、今日この聖書に書かれてありますお墓参りは、まあひときわどうも異なった様子を持っております。立ち上がって墓に走っていったと書いてあるわけですから、お墓参りに走っていくなんてことはないわけで、そういう意味ではとても独特なお墓の物語がここから始まっている。それこそ新しい墓を用意したと前回のところでは言いましたけれども、全く新しい墓の物語がここに始まっていると言ってもいいでしょう。また立ち上がってという言葉はアナスタスって言葉が使われておりまして、このことはよみがえりを意味するときにも使われる言葉であります。ですからペトロが立ち上がったのはすでによみがえりの力に捉えられて立ち上がったんだ。これを信仰と呼べるかどうか、皆さんどう思われるでしょうか。信じたとは書いてありません。書いてあるのは、この出来事に驚きながら。信仰はっきり読み取ることはできません。私は信仰半分、疑い半分、それがペトロのここでの姿だったのではないかというふうに思うのです。 聖書の中には皆さんなお口語訳をお使いの方もひょっとしたらおられるかもしれませんし、新改訳をお使いの方もおられるかもしれませんけれども、ここの12節のところ、信仰半分が見えてくるような説ですけれども、この説が括弧の中に入っていることを口語訳にしましても、あるいは新改訳にしましても見出すことができますし、ある訳では12節全体がもう飛んでしまっている、そういうふうにして聖書の翻訳を発行しているところもあります。写本の話をしました。括弧に入るのはある写本でそれが見出すことができない場合に括弧に入れるんだって話をしてきておりますけれども、そういう意味ではやはりこの言葉はある写本には見出されないし、あるいはこのつながりから言ってもどうもおかしい、みんな11人が信じなかった、随分強い言葉です。信じ続けなかったと訳してもいいような言葉です。でもそこからどうしてペトロが立ち上がるんだろうか、そうするとどうもこの言葉は後から付け加えられた言葉だろうと、まあそう考えられるわけでして、その場合に括弧に入れる。11人の使徒たちはみんな不信仰でしたっていうのがここでの終わりだという読み方なんです。でこの12節は後の人がヨハネの福音書あたりからちょっと収まりが悪いので、それでも信仰のその足取りをここに記そうっていうことで持ってきたんだっていうふうな説明をする人もいますけれども、でも我々の翻訳の聖書は改めて括弧が取れたんです。晴れて括弧が取れたんです。いやこれはルカが書いたものだっていう、まあ研究の成果としてそのことをここに織り込んだわけです。ルカは一つの信仰の手がかりをここにきちんと書き込んでいる。それでもペトロはよみがえりの力に捕らえられ立ち上がって走り始めた、そう書き込んでいます。信仰半分疑い半分、そうかもしれないけれども、そういうことから言いますと信仰も確かにそこににじみ出ていたんだ。この驚きの中には信仰がにじみ出ている。しかし人間の思いで全体を捉えきることができるような事柄がここに生じたのではなくて、信仰の翼をどんなに広げてもそこにとうとう届くことができないほどの大きなことがここに生じたんだということがここでは描かれているのでしょう。そうしますと、よみがえりの主の日の出来事というのは我々が何か強い信仰を持ってそこに届くことができるようなものではなく、それでもよみがえりの信仰が教会に宿っているというのはむしろ主イエスがそれを刻み込み、神が御霊をお使わしくださって、その教会の中にこのよみがえりの喜びを描き込んでくださった神の筆によるものだとしか言いようがないというふうに思います。今日この主の日ひと日もそういう喜び、主がお示しくださり神が描き込んでくださったその喜びの中で、ある場合には我々は信仰半分疑い半分になってしまうような我々がここに帰ってくるわけですけれども、しかしそれでも信仰が保たれているというのは、まさにこうしたよみがえりの出来事というのは神だけがお描きくださるものであって、その喜びに立ち続けている教会であるというふうに言うことができるでしょう。そういうことから言いますと、この女性たちも先駆けてこの使徒たち弟子たちに先駆けて墓に行ったわけですけれども、信仰があったわけではありません。主イエスがお蘇りになると言われたので、じゃあ見に行こうと言ったわけでは全くないわけです。明け方早くではありますけれども、それはせいぜい、まあ、葬りのその手を施すためでありまして、香料を持って出かけたと書いてある通りです。しかし主イエスの遺体が見当たらないことで途方に暮れた。ここも注意深く読みたいと思うんですけれども、主イエスが見当たらないの遺体が見当たらないことで旗と思い立って、あ、そういえば主イエスがよみがえられると言われていたことを思い起こしたんではない。誰も思い起こさなかったんです。 そのことは確かです。途方に暮れるなんて強い言葉で書いてるんですから。シエスの遺体がなくなった、ただそれだけ。厳然として墓がそこにある。そしてその墓の中から途方に暮れて、そこから出る術を失っている。墓の中で立ち尽くしたんです。ここで途方に暮れると書かれてある言葉は、今でも使われる言葉ですけれども、アポリアっていう言葉があります。アポリア、お聞きになったことあるでしょうか。ちょっとかっこつけた難しい文章を読んでいますと、アポリアなんていう言葉であることを言い表そうとする場合があります。調べますと、解決のつかない難問や明確な答えが出ない状態を表す言葉。もともとは修辞学っていう、そういう学問の言葉のようでありますが、まあ、哲学なんかでも使われていく言葉です。でこの言葉は、説明を見ておりますと、まあ、インターネットでさっと出てくるような説明ですけれども、すぐに出て見出すことができる説明は、道が見えなくなるという意味だという説明がすぐに出てきます。道が見えなくなるという意味、これは道と関係がしてある言葉です。もともとのこの言葉の意味は、川渡しや、あるいは渡し場を意味するものでありました。川渡しや渡し場を意味する言葉、それがポロスと言います。それに否定の接頭語アをつけた。でそこで、まあ、アポロス、アポリア、まあ、そんなふうに言われるわけです。というのは、昔は、まあ、橋を架ける技術がなかったでしょうし、まあ、弱々しい橋を架けても川が増水すればすぐに流されるということがありましたでしょうから、日本なんか大井川なんかでもその川渡しが有名ですけれども、しばしば川渡しが昔には存在をいたしました。屈強な人たちが誰かをおんぶしたり、あるいは台を担いだりして川を渡したわけであります。そこまでずっと道が続いてきていて、川があって、その向こうに道がある、その道同士をつなぐ川渡しがいたわけです。ですから、まあ、道が見えなくなるって意味っていう、さっきアポリアの説明しましたけれども、本当は道があるはずなのにどうも見えなくなっちゃうって、そういう意味だっていう話です。その言葉がここで使われております。改めて考えてみたいのは、ここでガリラヤっていう言葉が繰り返して使われていることでありまして、今日読みしたところは、実は一節は主語がうまく見出されないので、本当はその23章の終わりにくっついている言葉から読んだ方が良いのかもしれません。主語がそこで出てきますから。でそう考えますと、この我々に与えられている言葉というのは相当、まあ、隙間なく語られている言葉であるということ、これは聖書を読むときにいつも考えなくちゃいけないことです。ここから第24章を書こうとルカは思わなかった。むしろ筆が止まらないまんまにざーっと書いてるっていうようなことがあったのかもしれません。そうするとガリラヤの話をしてるんです。55節、イエスと一緒にガリラヤから来た女たちはと書いてある。でもう一回6節、24章の6節、この輝く衣の人が言う、あの方はここにおられない、復活なさったのだ、まだガリラヤにおられた頃。ガリラヤの物語、ガリラヤの道が、女性たちは墓の中で途絶えたと思い、しかし神から使わされた輝く衣のこの二人、見つかいと言っていいと思いますが、この見つかいは、いや、道は続いていると言ったんです。ですからそうなると途方に暮れるという意味がわかるでしょう。ガリラヤからずっと続いてきたシュエスの道がある、この道が続けと思う、精一杯記念しよう、測って記念って意味だっていう話も続けてお考えになっても良いでしょう。しかしそれはせいぜい香料を施すぐらいです。いずれにしても道が途絶えている、そのことをまざまざと見せつけるような結果になったシュエスの遺体がないっていうこと、途方に暮れたんです。ああもう道が終わったと思った。あまりに前に開けた川は、その川幅広く、あるいはその深みが深い、その前に立ち尽くしている。 生きているものと死んだものとの間にある隔たりがあまりに大きい、いや神がお語りくださる永遠の命などという、それがあれば本当にいいと思うようなものがあまりにも遠く、その岸のこちら側で一体あちらにはどう言ったらいいのかわからなくなって立ち尽くしているっていう、そういう姿です。しかも墓の中、墓から出られなくなっちゃった。神様の御言葉は何度でも復活を語ります。主イエスもそう語りになった。しかしその神の言葉よりも命を語る、死にも勝つ命を語る神の御言葉よりも、むしろ目の前を覆う墓の現実の方が大きくなってしまって、そこに現れた命の兆しすら全く気づかないまんまに墓の中に立ち尽くされ、立ち尽くし、その暗さに目を奪われてしまう。それが途方に暮れることなんです。しかし途方に暮れることは彼女たちの終着点ではありませんでした。改めてこれを見ながら本当にいい話だなと思うのは、彼女たちにしてみれば墓の中に立ち尽くす以外なかった。死のあまりにも大きな現実の前、結局いなくなることなんだと思うような、そういう現実の前で立ちすくむような彼女たち、その彼女たちの読んでまいりますと、そばにこの二人が立った、そばに立ったんです。墓の中で立ちすくむその二人のそばに神から使わされた御使いが立った。このことはいくらでも考えると私は何か心が動き始める感じがいたしますけれども、墓から出てこいとおっしゃったんではないんです。一体どこ見てんだ、墓から出てきなさい、ほら外にはこんな明るい光があるじゃないか、もう朝が来るんだ、そういうことだって考えられるでしょう。しかしそうじゃないんです。人間の現実を表しています。もう一歩も動けなくなった、死の強さに捉えられて立ちすくんで一歩も動けなくなった。だからです、二人はそばに立った、輝く衣を着た二人がそばに立った、光の方から墓の中に入り込んできた。そしてこの二人は言うのです。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。申し上げたいのは、このなぜは疑義を呈するなぜです。このよみがえりを信じることができない二人に対して、女たちに対して、なぜ探すのか、死者の中に。人間に対するこの見つかりの抗議であります。しかしこの抗議を私は恵み深い抗議と呼びたいと思う。恵み深い抗議です。あなたはここにおられない、復活なさったのだ。実はこの言葉はある方、ある人が公訳します。あの方はここにはおられない、起こされたのだと訳します。受け身形で書かれているからです。神が起こされた、神が復活させられた、そのことは明らかです。よみがえりは神によって起こされた出来事であります。そうしますと、神様を信じていながらよみがえりを信じないなんてことはあるものか。それがこの御使いたちの抗議であります。神を信じるとは、神を信じるとは無から有を生成させる神を信ずることであり、 神を信ずるとは、死に命をお与えになるその神を信ずることであり、神を信ずるとは神の命の技を信ずることだ。ですから彼らにしてみれば、人間が神を信じていながら復活を信じていないでいるというのはおかしなこと、不当なこと、そういう抗議です。墓の当然に思い奪われてしまっている人間の姿、墓が当然だ、死が当然だ。しかし神の当然は違う、その思いがあるんです。この3日目に復活すると、この2人が語る言葉は多くの人が訳していますが、復活せねばならないというふうな訳が本当は、まあ、直訳的には正しい訳です。復活せねばならない、復活するっていうのは英語で言うとマストが入ってる。復活せねばならない。しかしこのマストは、我々が重々しい気分で何とか宿題しなくちゃいけないみたいな、そういうマストではなくて、当然そうであるということを示す意味のマストがここで使われています。神が神であるならば、当然御子は3日の後に復活せねばならないのだ。命の神だからだ。人間が墓を信じ込む当然に相対するようにして、もっと確かに神の命の当然を語っている。もし神が不存在の力や死の力に負けるのならば、それは神ではないでしょう。どうでしょう。神というのは最も強いお方、最も強い支配力、その支配力がもし死に負けるのであるとするならば、神は死であるはずです。死が神であるはずです。しかし聖書は違います。死すら神に従うのだ。死は勝利に飲まれてしまった。死よ、お前の棘はどこにあるのか。そう言われる通りです。命の神が御子の父であるならば、御子は復活せねばならないのです。女性たちはこのシュエスの言葉を思い出した。内容として3日目に復活するという、そういう言葉を思い出したというのもそうでしょう。しかし私はそれと同時に、むしろシュエスの言葉の力強さを改めて思い起こしたんだと思う。いつもシュエスは死を押し返すようにお話になった。ああ、同じ言葉の響きがここにある。死を押し返しながら墓の中にこの二人が立った。神の当然を語った。死は神ではないだろう。神は神だろう。ならば命の神だろう。その言葉が女性たちを捉えた。ああ、そうだそうだ。シュエスの言葉の力は彼女たちにもう一度宿り始めた。そして一部始終をここで残っている11人の弟子たちに話したのですが、しかしルカはどういうわけか、まあ意地悪と思うような読み方もできるかもしれませんけど、弟子って書かないんです。使徒って書くんです。使徒って偉い人なんです。後の教会の指導者です。使徒って権威があるんです。でもこの11人の使徒は信じなかったって書いてある。この11人の使徒はどう言ったかというと、こう書かれてあります。この話がまるで馬鹿げたことに思われて、女たちの言うことを信じなかった。この馬鹿げたことに思われて というのは、これはまあ空っぽの言葉というような意味合いの言葉が使われて、まあ、たわごとなんです。で、この言葉も面白い言葉が使われていますが、この思われて、11節のこの馬鹿げたことに思われてっていう、この思われてっていう言葉も輝いて見えてみたいな、そんな言葉で書かれています。お分かりなんじゃないでしょうか。あんまりキラキラとした話だから信じられなかったっていうんです。イエス様よみがえられた、いや、あなたの話はキラキラしてて、それはいいかもしれないけれども、そんなことあるはずないじゃないかって、まあ、要するにそういうことです。ですから、せいぜいこの11人の使徒がここで感じたのは、ああ彼女たちはイエスを愛するあまりに、これの辛さに耐えきれずに明るいお花畑の話をし始めちゃった、せいぜいそのぐらいの思いです。そうすると、彼女らの一部始終の説明も、彼女たちの説明はおそらく強い説明だったでしょう。だって見つかりだって現れたわけですから。けれども、この強い説明も使徒たちの信仰を作ることはなかった。で、教会終わったんだろうか。ここはある考えからすると非常に際どいところです。ここで使徒たちが信じなければ教会はできないんです。そうでしょう。しかし教会ここにもあるんです。どうしてか、本当にこれは私は謎だと思います。復活の話はあまりにも眩しい光であります。その眩しい光の前にしばしば人を取り残してしまいます。眩しい光の向こう側にあることが見えなくなっちゃう。そんなことあるはずないじゃないかって見えなくなっちゃう。しかし私たち教会は2000年にわたってもうこの話しかしてないんです。今日だってそうです。どうして日曜日に集まるんですか。この日があるからですよ。墓が空っぽになったからですよ。よみがえりがあるからですよ。それをずっと語り続けてきた。あまりに眩しい話を語り続けてきた。私はこうしたことを進学校卒業したての頃とても悩みました。個人で悩んだんです。主イエスの十字架を語り、よみがえりを語るときに、どうもこの話話しても信じられるかななんて思いながら、よみがえり、聖書にはイエスのよみがえりというのが書いてあって、我々のよみがえるんだって書いてあるんですって、そう語るんですけれども、どうもそこで何かポカンとさせてしまうんではないかというような思いがあって、随分悩みました。当時使わされた教会の副牧師でしたから、主任の牧師に、少し経験を積んでいらっしゃる先輩の牧師にこのことを相談したんで、ちょっと教えていただきたいんですけれども、どうやったら十分な解き方になるんでしょうか、この主イエスのよみがえり、そうしたものを解くっていうのはどういうことか、どうしたらいいのか。その時にその先輩の牧師が私にこう答えたんです。自分も一度も解き尽くしたと思えたことはない。しかし信仰というのはそうでありながらもその人のうちに宿るものなんだ。そういう場面に自分はいくつも出会ってきた、そう言われました。そう教えられた通り、牧師の歩みを振り返ってもそうです。信仰と不信仰の間をうろうろするのは私たちです。いつもどっかで疑っているのは私たちです。ある時信仰に立ったかと思えばもう足元から救われて、不信仰に捕らえられてしまうのは私たちです。じゃあ復活を丸ごと信じているかと言われればどうでしょう。丸ごと信じていますと言われない。ある時に、もうずいぶん昔の話、教会の役員をなさっている方が、役員会が終わって最後にポツンと一人残られて、先生、実は私復活が信じられないんですって、そうおっしゃいました。そういうもんです。 しかし復活を語り続けているんです。これが今日の話です。信じない人たちの前で女性たちは語ったの、一部始終を知らせたんです。その時にその女性たちを乗り越えるようにしてシエスがやってきてくださって、それが今の話に続きます。ある意味では眩しすぎる話、そんなことと思うような話、しかしその話を乗り越えるようにしてシエスが来てくださって、恵み深く慰め深い川渡しが我々になって、広く深い川を越えさせてくださる。先週私たちの信仰の仲間、特にコロナ禍以来は礼拝 A のによく参加なさっていた一人のメンバーが先週亡くなられて、昨日はその告別式をここで行いました。静かに喜んで十数年この教会の礼拝に参加し続けておられました。病を得て、それから葬儀をのことをちゃんとしたいのでということで転入会をこの4月に、その少し前に願い出られて、この4月に転入会の手続きを済ませたところでありました。でこの方につきましては、その葬儀の時にも少しお話ししたのでありますけれども、実はこの方はある非常に歴史の古い明治17年に設立されております教会のある時期の牧師をなさった方のお孫さんであります。ですから信仰の非常に、ある種の空気の中で育たれた、キリスト者の家庭で育たれた、牧師のその家庭で育たれた、そういうところがある。ですからどうも非常に明るいお顔をして、そしていろいろとそんなに言葉をたくさん交わしたわけではないのですけれども、きちんと何かこう見てらっしゃるというところがあったんだなと改めて思いましたけれども、そういえばといって思い出したんです。この礼拝で分給ということのが行われて、今もまたそれを再開したいなんて話もしているんですけれども、礼拝の後半にグループに分かれて語り合うときに、あるときにこの方 K さんと同じグループになりました。この K さんが、私はそこにいることを当然ご承知の上で、いつも高橋牧師の話は膝を打つように、ああそうだそうだ、聖書に本当にそう書いてあると思って喜んで聞いているんだとおっしゃったけれども、どうも今日の説教はちょっとわからなかったとおっしゃったんです。私はこれも忘れがたいその方の言葉です。昨日の葬儀でも言ったんですけれども、私はこの言葉の全部が嬉しかったんです。膝を打つようにして、そうだそうだと思いながら、ああ聖書ってそう書いてあるね、神様そうおっしゃるんだって、そう言いながら聞いている、それも嬉しいことけれども、今日の話はちょっとよくわからないっていうのは、はっきりしているのは、高橋牧師の話を聞いてるんじゃないです。聖書の言葉を聞いてる。牧師の言葉ならば何でも受け止めようなんてもんじゃない。神様がそう言われるかどうか、それにじーっと耳をそば立てて聞いておられるような、そういう姿勢、それは牧師の言葉を超えるようにしてやってこられるお方がおられる、そのはっきり言いますと、よみがえりの主のご訪問を喜んで受け止めておられたのでしょう。病を得られてからメールでのやり取りがそれなりにありまして、訪問を申し出ました。訪問させてください。いや、私は神様の平安の中にどっぷりと使っていますから、先生お忙しいでしょうから、ご足労には及びません。そう言って、何度かご辞退をされました。息子さんと少しつながりがありまして、息子さんが教会に来られた時に息子さんに、 牧師がお願いだから会いたいと言っていると、そう伝えてくれとそう言いました。その息子さんから少し前に退院するという知らせを受けました。少し状態が良くなったのかと思って、それでも一体どういう状態なのかと思って息子さんにお電話をかけましたら、どうもそうではない、ご自宅で最後の看取りをする、そのことをまあはっきりおっしゃらなかったけれども、そのことがその話の端々ににじんでおりました。先生に会いたいと言っている、母が先生に会いたいと言っている、そういう言葉に招かれまして、すぐにご自宅に飛んでいきました。これがおそらく最後の対面になるだろうなとどっかでそう思いながら行きました。一体何の言葉をその枕元で語ろうかと思った。その時にカードに書いて、少し長い言葉でしたけれども、この言葉を持って行ったんです。お開きいただいたらよいと思うんですが、新約聖書431ページですが、ヨハネの手紙1第3章の2節です。431ページ下の段です。第3章の2節、愛する人たち、私たちは今すでに神の子供ですが、私たちがどのようになるかはまだ表されていません。しかしそのことが表されるとき、私たちが神に似たものとなることは知っています。別の訳だと、これ御子に似たものになる、そう書いてある。ここは2章の終わりのところから続いている話ですけれども、やがて神の裁きの座に立たされる、神様の面前に立たされるときに大胆でいられるんだ、あなた方は神の子供なんだから、それをヨハネが話しているところです。で、その我々の死後にどういう世界があるか、我々がどうなるか、そのことはよくわからないって言われています。このことをお話ししたんです。今からどうなるのか、この病気がある意味では極まっていく中で、このことがどうなるのかはお話はできない、聖書にそう書いてないから、そのことは書いてないから。しかし一つだけ確かなこと、約束がある。神に似たものになる、御子に似たものになる、御子に会うからだ。ケイさん、あなたはこれからイエス様に会うんです、そう、まあ、短い言葉ですけれども、そうお伝えをしました。そうするとこの K さんは、ああそれが楽しみですとそうおっしゃいました。短い牧師の言葉を乗り越えるように主が彼女を訪ねておられたこと、私がよみがえりを信ずる信仰なんて作ることはできません。しかし一部始終を知らせるだけ、その時にシュエスはその一部始終を知らせる言葉を通して、あるいはその言葉を乗り越えるようにしてご自身の足取りを進められる。よみがえりの物語はそうやって書かれてあります。シュエスの足音が聞こえ始めるんです。エマオの物語です。不信仰な二人の弟子、しかしここにもシュエスの側から歩み寄られて、そしてそこによみがえりを信ずる信仰をお授けになった。途方に暮れる、それはそう、しかし途方に暮れていいんだって言うんです。そのただ中に光を投げ込んでくださるお方がおられるから。主がお尋ねになって、不信仰の皮すらお渡しくださる。皆さんの信仰の強さではありません。皆さんが墓に背を向けるからではありません。墓の中で起こった出来事です。途方に暮れる中で起こった出来事です。お約束をしたいと思う。主は皆さんを必ずお尋ねくださる。必ずです。 それは聖書の約束だからです。聖さんの祝いをいたしますが、その牧師の言葉を乗り越えるような主のご訪問が皆さんに届きますように、聖さんのパンとブドウ液がこの主のご訪問を担って表しますようにお祈りいたします。父なる御神、聖さんを祝福してください。不信仰の中に立ち尽くせの時があるのです。望みのなさに立ちすくむ時があるのです。墓に背を向けることができなくなることがあるのです。しかしそれでもなおあなたの光の技の中にあるということに、どうか御霊を注ぎ、この言葉を乗り越えてあなたご自身が示されますように、今この聖餐を祝福してください。主の御名によって祈ります。アーメン。